アンコールクラシックの展覧会。皆さんはクラシックはお好きですか？クラシックと聞くとなんだかお堅いなと考えているそこのあなた、この番組はそんなあなたにも、クラシックがお好きなあなたにも、とっておきの番組です。皆さんこんにちは。
こんにちは。
実はですね、この番組なんと放送開始から1年経ちました。やったよ。1年だって
長いっすね。
長くないですか？
結構1年やる番組すごいですよね。
すごいですよね、うん、ちょっとびっくり、うん、ね、あの放送開始したのが去年のちょうど10月の、1029なんで29日、
はいはいはい、
うん、なんですよね、うん、そう、10月29日に始めて、で1年が経ったと、
うん、
いやー1年あっという間でしたね。
あっという間ですね、
うん、なんかいや、その1年経ったってことでね、うん、今までどういう曲やってきただろうと思って、
はいはいはい、
でなんか結構、まあ、有名な曲を最初の方もからもずっと取り上げてて、
うん、
やってるなと思って見てたんですけど、あっという間に経ったけどまだまだやれる曲があるわみたいな。
あー、そうですよね、
うんうん、それがすごい、うん、やっぱすごいなと思って。
まあね、クラシックの曲ね、たくさんありますからね。
そうだから、うん、ちょっとなんか感動しちゃいましたね。なんか、うん、すごいなって思って、こんなに経ったんだって思って。
そう、まだね、オペラの曲とかね、なかなかちょっと、
うん、
こう今番組で作ってんのが、うん、まあ、僕が音源を作ったりしたりしてるので、
うんうん、
あのコンピューターで流せるとか、あの再現できるものを、うん、まあ、割と中心にやってるので、
うん、
オペラってなるとやっぱり歌わないとね。
そうなんですよね、
なかなかできなくって。で歌うにしても、
うん、
もやさんがその男性のテノールのおーおーっていう曲を歌えないじゃないですか、
うん、そうなんですよ。
だから赤トンボね、回で歌ってもらいましたけど、
うん、
ああいう曲だったら、まあ、まだ歌いやすいとは思うんですけど、うんうん、なかなかこう紹介したくても
紹介しきれないものとかね、そうそうそう、
難しいものとかもあったりするので、
うん、なんかいろんなね方法を考えながら、まだまだ紹介したいものいっぱいあるんですけどね、うん、いやだからなんだろう、なんかこう、なんて言ったらいいんだろうな、こんな1年経ったけどまだまだ紹介しきれないから、もっともっとこう奥が深いというか、
うん、
いうところがありますよね。
確かに、
うん、あとはやっぱその1年前に始めた時に、
うん、
そのまあ、この番組ってクラシックがそんなに詳しくなくても、
うん、
そのまあ、クラシックって詳しい人とかがね楽しんだりとか、すごく高貴なイメージとかを持たれる方が多いだろうけど、うん、でもあのそんな人たちでも、あのそういう風にイメージを持ってってなかなかクラシックを楽しめなかった人たちでも、
うん、
気軽に楽しめるような番組にできればいいかなと思って、
うん、
ね、始めた番組でもあったので、なんか少しはね、やっぱあのあんまりクラシック聞かないんですけど、
うん、
あの好きになりましたという方とかやっぱね、ご意見いただいたりとかするから、
いいことですね。
だからすごく嬉しいなって思ってるし、うん、あと子供と一緒に聞いてますとかいう方とかもたまにいて、だから子供に聞かせるために、なんかこう母お母さんとしてお父さんとしての教養として、うん、
はいはいはい、
うん、子供に教えるために聞いてるんですよとか言ってくださる方とかもいるから、
なるほど、
嬉しいなと思ってね、
こうめちゃめちゃめんどくさい話もしてますけど、
まあまあまあまあ、まあ、それはね、だから大人のジョークということで思っていただけたら、
は
い、
なるほど、
うん、いいかなと思うんですけどね。だからそのね、やっぱそれでこういろんな方に聞いてもらえるようになって、うん、で私はミュージカルっていうジャンルから、うん、あの入ってますけど、そういうねミュージカル女優としてのその私から見るそのクラシックとかそういうものだったり、うん、もちろんなんかこう皮肉とかジョークもあるけど、そういうのとかをねこう感じて、あ、面白いなって思って聞いてくださってる方も多いということなので、
うん、
ね、でやっぱ内田さんは内田さんで作曲家から見るクラシックっていうところで、うん、すごくね面白いと思うので、
うん、
なんかねこの番組もね、なんか末永く続けていけたらいいですよね。
そうですね、
うん、まあ、というわけでね、今回、うん、まあ、1年経ったと、
はい、
1年記念ということで、
うん、
まあ、じゃあ何をしようかって、何かコラボとか特集するとかって話をしてたんですけど、
うん、
そうじゃなくて、まあ、自分たちが1年を振り返って、
うん、
どういう回がこう印象に残ったか、うん、どういう回をこうやってて、これが楽しこの回楽しかったねとか、
うんうん
う
ん、
そういうの話せたらいいねっていう、こう振り返りというか、
なるほど、
うん、ができたらいいねって言ってたんですけど、
うん、
内田さんなんかどういうのが良かったとかあります？
まあそうですね、いろんなのやりましたよね、
うんうん、
それこそなんかね、音楽史とか結構印象深かったりしますね、
うんうん
うん、
音楽史はでも楽しかったですね。
そう、調べるのもね結構面白かったりして、
うん、
あとはね、あの大晦日にやった変なクラシックのね、対決とか、ああいうのも面白かったですよね、
うん、なんかあの変なクラシックとかも含めて、うん、あとはなんか子供のためのクラシックとかね、うん、あとね、その怖いクラシックとかね、いろいろ、
そう、特集系はやっぱり、あ、こういうのあるんだとか、
うんうんうん、
みんなも知らない曲とかもね、うん、いろいろあったりとか、
世界旅行もしましたしね、
う
ん、
そうですよね、
そうだから、うん、結構ね楽しんでね、こういろんな企画をやったなと思ってるんですけど、
うん、
でも私はねやっぱりコラボとかは楽しかったかな、コラボ企画とか実際にほら取材に行って、はいはいはい、
うんうんうん、
いろいろ話聞いて、でなんかね面白かったのが、
うん、
やっぱこうクラシックに、
うん、
詳しいわけじゃないその現地の方たち、
うん、
生産者さんたちが、
うんうんうん、
クラシックっていうのはいいと聞いたから素敵だと、はいはいはい、あのこの、 あの波動もとても、
うんうん、
あの食べ物にね、
うん、
その発酵させるのにいいと聞いたからそれでやってますって、あ、クラシックが大好きっていう、クラシックにすごく詳しくて大好きってわけじゃないけど、
うん、
いいものだと思っているからっていうふ
う
に思ってくれてて、で、あの私が言ったことによって、
うん、
もっとクラシック僕たちも勉強しなきゃですねとかって言ってくださったりとかして、あ、そうかそうかと思って、クラシックに絶対詳しい人だけが何かクラシックを聞かせるとか聞くっていうわけじゃないんだなっていうのも、その番組の趣旨としてすごくまあ、考えさせられたし、あ、
うん、
そうだよね、番組はそのためにやり始めたからっていうのも思ったんですよね、
うん、なるほどね、
そうだからコラボ企画とかはやっぱりそれもすごく印象深かったし、あとはね、あのピアクラシックさんが、
うん、
あの取り上げてくださったじゃないですか、うん、私たちの番組を、でその時もやっぱり話してたのが、ピアクラシックさんもクラシック好きじゃない人とか、クラシック興味はあるんだけど、
うん、
なかなかこう出ていけないとか、クラシックまだあの聞き始めたばっかりで何も分かりませんっていう人たちとかにもおすすめのものとかを紹介してて、そういう人たちがたくさんあのコンサートにあの足を運んでくれるようになればいいなっていうことも言ってたので、
うん、
やっぱそのそういうね試みをなんかこう持ってる人たちとこうタイアップできたりとかコラボできたりするのとか、うん、あとねいろいろこうお話ししたりとかして、うん、こういうコンサートとかこういう作曲家どうですかって話せたりするのもすごく、やっぱコラボ企画はそこが楽しかったかな、
うん、うん、
あとはまあアタラクシアさんもそうですけど、ちょっとちっちゃいプチコラボでね、
うん、
あのアタラクシアさんの名前をあの出させていただいたり、その蓄音機がある、
うん、
あのカフェなんですよっていうのもあの出させていただいたりとかしましたけど、やっぱそういうところでね、なんかクラシックを通してちょっとこう食べ物とか含めたいろんなジャンルから、はいはいはい、ジャンルにつながっていった、
うん、
もちろんクラシックっていうところに精通するなんかレコードとかね、あとクラシ、
うん、
あのピアクラシックさんみたいな媒体ともつながったし、それだけじゃなくて丸川みそさんだったり田園酒造さんだったりとか、そのクラシックを通してつながったところがすごく多かったので、
うん、
やっぱコラボ企画はすごい私は楽しかったなと思ってますね。
なるほど、
うん、
初回とか覚えてます？
初回あれか、でも初回って一番最初自己紹介して、
そうですね、一番最初の本当の最初、う
ん、は自己紹介しましたね。だってその時、はい、まだ内田さんと 2,3 回目ぐらいだったんです
よ。そうですよね、会って 2,3 回ぐらいですよね、
うん、会って 2,3 回目ぐらいの収録で、なんか多分ね初回とか聞くと初回と5回目ぐらいまではちょっとたどたどしいですよね、お互いのなんかこう距離感的なお話しする感じとかが、はい、あ、なんとかなんですか、あ、へえ、感じだったと思うんですよ。なんか、初回とか聞いたらそんな感じだった。そう。だから、まあ、愛の夢 から始まって曲は、は
い、リストですね。
そう、リストの、そう、愛の夢から始まってピアノと恋の魔術師とかって言って始まって、うん、ねえ、なんかそんな有名な曲から始まってどんどんどんどん有名な曲からちょっとマニアックな曲まで行って、うん、なんかね、面白かった面白いかったし、これからも面白い番組にできたらいいなと思うんですよね、
うん、1回目のね、愛の夢はお互いがね、ありと割と好きな曲だっていう話で、うん、これを取り上げたりしてね、うんうん、懐かしいですね。
懐かしいですよね、
うん、
だってこれね、これが初の一発目ですからね、うん、そうだって、それで何個か重ねたら、うん、ポッドキャストのランキングで1位とかになったじゃないですか。
あ、1回1位させていただきましたね。
1位になったり、うん、ね、まあ、2位とかでいい、いい上位の方にね、
音楽部門でね、
そう、音楽部門、音楽評論部門と、うん、あと音楽部門両方かな、うん、両方でなってね、びっくりしちゃって、私たちもえー、嘘と思って。
そう、確かドビュッシーだかバッハだかあたりの時ですよね、う
ん、だったと思います、
配信したあたりの時に、
うん、そうだからね、すごい嬉しいなと思って、その後もね、うん、ポッドキャストランキングとかでもアワードか、ポッドキャストアワードとかでも1位にしていただいて紹介していただいたりとか、
うん、
あとはね、スポティファイの8月のね、特集だったりとかで、聞きたいポッドキャストっていうのでね、うん、取り上げていただいたりだとか、まあ、もちろん、ピアクラシックさんとか、他のコラボいただいたね、企業さんともそうなんですけど、うん、ね、いろいろこう、取り上げていただいたので、
うん、
そう、なんかだから、すごく、もう光栄だし、頑張って、こう、詰めていきたいなと思う、ね、うん、番組ですよね。
これ今見てみると、うん、結構やっぱり最初の方は時間がちょっと短いんですよね。
そう。でも多分ね、お互い探り探りだったかも。うん。うん、
で、名盤コーナーみたいなのを、うん、まあ途中から入れたんでしたっけ？
なんか、
最初から一応入って、
ね、入ってたけど、うん、名盤コーナーの場所が変わったんだと思う。
ああ。
曲聴いてから。
そう。確か運命、ベートーベンの運命の5回目あたりからですよね、うん。確か、後ろの方に。
そう、後ろに名盤持ってきましょうかって言って、なんか話しててね。
最初はね、初回は確か喋った後に最後に曲聴いて終わってたんですけど、
うんうん、
その感じじゃなくて、途中に曲を入れて、その後名盤コーナーやって、
うん、
ブラビーみたいな感じで
終わるみたいな、うん。さよならーって終わるっていう感じでしたよね。
だから後半に行くほど結構長くて、でポッドキャストでこんなになんか1時間とかってなかなかないっぽいですね。
うん、なかなかないですね。だから皆さんよくなんか聞いてくださってるなと思って嬉しいなと思ってるんですけど、
だ
いたい
15分ぐらいの番組多いじゃないですか。
そう、多いですね、うん、だもうこう小さくコンパクトにっていうのが多いんですけど、はい、やっぱね、なんか私たち盛り上がるとなんか話しちゃうみたいで、ペラペラペラペラと、
ね、まあね、分割してもね、いいと思うんですけど、うん、
せっかくならね、そこのところで聞いてほしいし分かってほしいっていうのがありますよね。
だからね、結構ね、これ曲とか作るのもね、大変だったりとか。
いや、それはそうですよ。でも私たちも調べるの結構大変だったりするじゃないですか。はい、そ
う、前日に結構いろいろ調べたりするんですけど、うん、なかなかね、あと当日に、あ、これ言い忘れちゃったなみたいなのも結構あると思うんですけど。
うん、やっぱ調べたりとかして、うん、で、名盤とかも、なんか、ただ単にこれが好きってあげてるんじゃなくて、うん、結構ちゃんと私たち聞き比べているじゃないですか。
はい、
うん、そう、なんか別にディレクターとかにこれを聞いてくださいって言われてるわけじゃなくて、
うん、
私たち名盤コーナーとかもちゃんと聞き比べて、これが私の好みだったとか言ったりとかしてるから、うん、なんかね、そことかも含めると結構大変なんですけど、
うん、
だからもうあれですよね、最初はね、なんか器楽曲とかピアノ曲とかも多かったですけど、どんどんオケとかも多くなってきているから、うん、ね、すごいボリュームがたっぷりな、うん、のになりましたよね。
そうですね。印象に残ってて、うん、あとは、なんだろう、言い忘れてるような回とかあります？
え？言い忘れてる回？
あ、これもっと言ったらよかったな、みたいなのとか。あとは単純に、この回面白かったな、みたいなのもあって。
面白かったなっていう回は、
うん、
スコット・ジョプリンの、エンターテイナーの時の会あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれも割とコンパクトだったと思うんですけど、
うん、
やっぱその私たち、その私と内田さんがこうやっているジャンルが 100% クラシックじゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、
クラシックは聞くし、クラシックはいろいろ 学んだりとかもしてきたけど、
はいはい、
でも今やってるジャンルがクラシックっていうわけじゃないから、
うん、
なんかそういうところでこうなんか私のミュージカルっていうところのこうなんだろう、クラシックが基盤にはなってるんだけど、ちょっとさもっと先に行ったジャンルと、
うんうんうん、
あとはその内田さんのその今やっている、まあ、作曲しているもののジャンルとっていうのが、
うん、
なんかこううまく交わった回だったかなって思ったのはこの回かな。
なるほどね。
と思いますね。
うんうんうん、
そう。あとはでもなんかもちろん喋り足りなかったって言ったら、まあロシアものの回の時は、
うん、
それこそいろんなのやりましたけど、
うん、
まあそのシュスタコービッチとかもそうだし、
はい、つい最近、50回目でね、
うん、
やってますよね。
だからやっぱこうコンチェルト、まあラフマニノフもそうだし、
うん、
チャイコフスキーもそうなんですけど、まだまだ話せるなっていうことはいっぱいあるんですけど、
うん、
そうだからもうその一曲だけではどうしても完結できないこととか、
うん、
他の曲とのエピソードと交えちゃうとまた他の曲も特集したくなるっていうのがあるので、
うんうん、
なんか出し惜しみしてるものもあったりはするんですけどね、
うん、
ソルグスキーもそうだけど、やっぱ話したいこととか考えるところ、ただソルグスキー の、
うん、
あの展覧会の絵やじゃないですか。
あ、はいはいはい、
でまあやっぱねこの番組のタイトルにもあるようなのもあったし、
うん、
その当時ちょうど本当にねいろんなことが世界で起こり始めた時期だったから、
うん、
そういうのもあってなんかこう考えさせられたというか、
うん
うん、時だったかな、この展覧会の絵をやった時は。
なるほどね、
うん、
年明けでしたよね。
そう、ちょうど年明けだったと思うんですけど、そうなんかいろんなことが起き始めて、なんか世界情勢がピリピリし始めたぐらいだったから、年明けが、うん、だからそういうのも考えて、その後本当に世界情勢がピリつくどころじゃなくて結構荒れた時に、うん、またこれを見た時にちょっと考えさせられたし、
うん、
なんかもう一回自分で聞きました、この回を。
あ、
うん、いろいろ荒れてる、まあ今も荒れてますけど、
うん、
その荒れてる時に何かいろいろね聞いてもっと考えた、
うん
うん、もっとこう伝えられたかなとか、もっとこう歴史的にこういうことをね話す時にどういうふうに伝えたら理解してもらえたかなとか、
うん、
いろんなこと考えさせられた回だったかな。
なるほどね。
うん、
展覧会の絵はね、僕の作った音源もね、うん、結構うまくいったので、うん、
すごい素敵でしたよね、うん、
これは結構みんなに聞いてほしいかなっていうのもあります、
うん、まあやっぱりこのね、うん、アンコールクラシックの展覧会っていうこの番組タイトルもありますし、
うん、
そこも含めてねいろいろ聞いてほしいし、特にこれからの世界情勢とかどうなっていくか分かんないですけど、
うん、
そういうのも含めてね聞いてもらえたらいいかなっていう曲ですね。あとは何だろう、内田さんなんかあります？他になんかこの時喋り足りなかったんだけどって。
喋り足りなかったってことは、うん、まあそんなにないんですけど、
うん
うん、
ちょっと萌えさん喋りすぎて自分喋れなかったんだけどっていう時とか
いや大体でも僕が喋りたい時とかは喋らせてもらってるんで、例えばジョン・ケージの回とかは割と僕結構喋ってると思うんですよ、
うん、私が多分あんまり喋れないから、
うん、
作曲家としてもあるし、
うん、あとはまあドビュッシーとかの回もそうですよね、うん、だからまあ得意というか、
うん、
得意なジャンルの時にはお互い、ね、言ってもらって、
うん、
ああそうなんだとか、
うん、
ええー、とか、あ俺がこれ語りたいみたいなのを、まあうまいこと住み分けできてるのかなっていうのは、うん、結構趣味的なことも割と違う部分のところが得意じゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそういうのでうまいこと住み分けできてるかなと。逆にそういうミュージカルとかオペラとか僕が詳しくないんですよ、そんなに、
うんうんうん、
はっきり言って。だからこう、あそうなんだとか勉強することもあって、うん、そういうのがやっぱり面白いですよね。
なんか私もすごい内田さんから、
うん、
そうなのっていうこととか結構、
うんうん、
もらえたりとかして、お互いがなんかちょっと勉強できてる感じというか、
うん、
自分が知らないところを補ってもらえて、
うん、
で相手が知らないことを補えてみたいな感じで、すごいね番組としても毎回収録してるとへーっていうこととかが多いなっていうのは私も思いますね、
うん
うん、なんか感心しちゃうことも多いし、
うん、そうですよね。 ジョン・ケージなんてね、曲流してないのに40分以上あるんですからね。
うん、そう、すごいですよね、これ。私もすごいなと思って、結構ずっとあるぞと思って。
そう、他のやつは曲もありで40分とかだから、うん、まあ曲が5分ぐらいはあるじゃないですか。
うんうんうん。
とかなのに、よくまあみんな語ってますよねっていう。
まあね、でもね、なんかいろいろこう語ったりとかして、うん、なんか皆さんからね、意見いただいたりとかして、あ、そういう解釈もあったのかとか思うことも多いですし、
うん、
なんかその、例えばね、私たちが解釈したことに対して、皆さんが、え、こういう解釈もあったんですねっていうね、うん、ご意見いただいたりとかして、あ、そうなんですよって、ね、どういうふうに解釈されてたんですかとか、こうお話しするのもすごく楽しいですしね。
うん、
なんかいい、こう、なんだろう、交流の場にもなってるし、なんか意見とかをね、うん、交換できる場にもなってるなと思って、本当、
うん、
楽しくね、番組をこの1年間続けられたなと思うので、まあ、番組を続けるのももちろんその番組の制作スタッフもそうですし、
うん、
会社もそうですし、あとは、やっぱね、皆さん、聞いてくださる皆さんがいないと成立しないし、
うん、
番組って続けられないと思うので、まあ、毎週ね、欠かさず聞いていただいたりとか、何回も何回も聞いていただいてる方に本当に感謝が尽きないなと思う一年間でした。うん、ね、これからもね、どんどん番組続けて、
うん、
楽しんでね、行きたいなと思いますので、ぜひぜひ応援と、ね、
うん、
まあ、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
こっからなんかやりたいこととかってあります？
こっからやりたいこと、でもコラボ企画はやっぱもうちょっとやりたいなって思うのと、うん、なんか公開収録とかあとアンコールのコンサートみたいな、
あ、
だから私別に出なくてもあれなんですけど、ミュージカルだから、だからクラシックとかをみんなからのリクエストが多いクラシックを集めたコンサートみたいな、
うん、
とかなんかやれたらいいですよね。
なるほどね、
そういうの、
うんうん、
だからコンサート版アンコールクラシックの展覧会とか
、
うん、ポッドキャスト版じゃなくてアンコールのそのちっちゃいミニコンサートでもいいんですけど、
はいはいはいはい、
みんなが楽しくね来れるようなで、うん、私たちがちょっと解説とかもできるようなね、
うん、
コンサートができたらいいなとか思ったりはしてます。
う
ん、うん、かなと思う。
なるほど、ね、
だって例えばね、番組を聞いてるんだけど、なかなかコンサートにはまだ行けてないって人とかも番組聞いてるから、
うん、
そのパーソナリティたちがペラペラと喋るコンサートだったら行ってもいいかなってもしかしたら思うかもしれないじゃないですか。
なるほど、
うん、だから番組を聞くような感じでこう楽に来れる、清掃とかしなくてもいいし、
うん、
別に寝巻きで来てもらってもいいようなコンサートができたらいいななんて思っていたりします。
なるほど。
だからその時にはね、コンサート開催できればいいかなと思うんですけど、そのツイッターとかでね、プレゼント、チケットプレゼント企画なんてできたら楽しいですよね。
うーん、
うん、コンサートのチケットプレゼントしますよとか。
いいですね、
うん、なんかそんなこともできたらいいから、ちょっとディレクターたちに言ってみようかな言ってみようかなって思ってたりはします。
なるほど。
牛田さん、なんかあります？
いや、まあでも結構今やってるので、
うん、
うん、そうですね、まあ、僕もやっぱこういうのをやる前までは、それこそクラシック全然専門ではないので、
うん、
ああ、なんか調べるのも面白かったし、
うん、
まあ、だんだんね大変になってくるんですけど、
うんうんうんうん、
だから普通に楽しんでやれてるので、
うん、
まあ今のところはそんなに大きく、うん、あれやりたいってのは、まあ特にはないですけどね。
うんうんうんうん、まあでも続けていければね、うん、何よりですよね。
そうですね。
なんか大きなことを全部やるっていうよりも、こう番組が続いていってクラシックをこう好きで、
うん、
楽しんで聴けるっていうのが、
うん、
そういう人が増えれば何よりかなって思いますね。
なるほど。
うん、なので皆さんぜひぜひ2年目もね、まあ1年突入、1年経ったということで、まあこれから2年目に入るわけですけども、うん、皆さんぜひぜひ楽しんで聞いていただけたらと思います。
うん、
まあいろんなね、コメントだったりとか、意見だったりとか、あとは Q&A もそうですね、いろいろ質問だったりも、うん、アンコールの公式の SNS から募集してますので、
うん、
ぜひぜひ SNS チェックしてみてください。
はい。
公式の SNS は、ツイッターとインスタグラムの2つです。ツイッターが、@アンコール_クラシック、 encore_classic です。インスタグラムはアンコール1029_classic encore1029_classic です。ぜひチェックしてみてください。というわけで、はい、まあ一年記念ということでね、うん、あの一年間を振り返ってみましたが、皆様いかがでしたでしょうか、うん、ぜひぜひね、あの、まだ最初の方はまだ聞いてないよという方などいましたらね、うん、私たちがおすすめした最初の回など、いろいろ辿って聞いていただけたらと思います。うん、というわけで、本日のパーソナリティは、岩井萌と、
内田でした。
ブラビー、さよなら。1年間もありがとう。2年目もよろしくお願いします。